インターネットを使っていて、ふとした瞬間に404エラーのページにぶつかることってあなたも経験ありますよね。
よくありますね。お探しのページは見つかりませんでしたという無機質なメッセージが出るやつですよね。
そうそう、それです。大体の人は、ちょっと据え打ちをしてすぐにブラウザのタブを閉じちゃうと思うんですよ。まさにデジタル空間の行き止まりというか。
間違いないですね。普通はそこで終わりです。
でも、もしその何もないはずの場所に、なんか人間の心理を丸裸にするような知恵の宝庫が隠されていたとしたらどうでしょうか。
それは気になりますね。
ですよね。今回あなたが私たちの元へ持ち込んでくれた情報を読み解き始めた時、私はちょっと自分の目を疑ったんですよ。
ええ、情報芸への入り口としては本当に極めて異例ですよね。
そうなんですよ。
一見すると、愛知県の豊田市とか岡崎市の周辺にあるフィニックス愛知というローカルなバドミントン教室のエラーページなんですよね。
そうなんです。ただの地域のスポーツ教室のサイトだと思って、何気なくそこに残されていた最近の投稿のタイトルリストに目を落としたんです。
はい。
そうしたら、なんかスマッシュの打ち方とかラケットの選び方なんて一つも書かれていないんですよ。
ええ、全く別のことが書かれていましたね。
その代わり、まるで高度な心理戦の専門書か、あるいはストイックな東洋哲学の経典みたいな言葉がずらっと並んでいて、これ本当にシャトルを打ち合うスポーツのサイトなのかってすごく驚きました。
そのギャップが非常に興味深いところですよね。彼らのサイトには e-learning、フィニックス愛知の理念といったメニューが存在しているんです。
理念ですか。地域の教室にしてはかなり本格的ですよね。
そうなんです。この時点で彼らが単なる身体的な反復練習、つまりこうやって腕を振れといった指導を超えた何かを提供していることはわかるんですよ。
なるほど。技術だけじゃないってことですね。
ええ、しかしその根底に流れる哲学は私たちの予想をはるかに超える鋭さを持っています。彼らは筋肉や反射神経以上に知性と心理を極めて重視しているんですよね。これが今回の分析の出発点になります。
まさにそこですね。今回私たちが挑むミッションは、この一見奇妙なバドミントン教室が技術指導の裏側で一体どんなマインドセットを教えているのかを解読することなんです。
ええ、非常に楽しみなテーマです。
残されたブログタイトルや格言から彼らの独特な哲学を浮き彫りにして、それがスポーツの枠を超えてあなたが明日直面する仕事や人間関係、学習プロセスにどう応用されているのかを探っていきたいと思います。
はい、日常生活にもかなり活かせる内容になっていますからね。
そうですよね。では早速この思考の迷宮に入っていきましょうか。まずは我流の脳内バグというかなり強烈なコンセプトからです。
はい、彼らの残したテキストの中に我流の脳内バグを排せ、実践的 IQ と淡々たるセオリーが導くバドミントン上達への道というものがあるんですね。
我流の脳内バグですか。パンチの効いたタイトルですね。
ええ、ここで注目すべきは自己流のやり方を指す我流という言葉を IT 用語であるバグ、つまりプログラムの欠陥と表現している点なんですよ。
スポーツの指導でバグっていう表現を使うのかなり珍しいですよね。普通スポーツで壁にぶつかった時ってもっと気合を入れろとか練習量が足りないみたいに、なんというか感情論とか根性論になりがちじゃないですか。
そうなんですよ。気合で乗り切れみたいな指導が多い中で、彼らのアプローチは全く違います。
どう違うんでしょうか。
人間が何か新しいスキルを学ぶとき、脳は無意識のうちに自分にとって心地よいだけの誤った思考回路を作り出してしまうんです。楽な姿勢とか慣れた考え方ですね。
ああ、無意識に楽な方へ逃げちゃうんですね。
これが彼らの言う我流の正体です。彼らはこれを気合とか努力不足といった感情的な問題としてではなくて、単なる脳内のシステムエラーとして極めて客観的に捉えようとしてるんですよ。
なるほど。つまり気合でバグは直せないと。
その通りです。
パソコンのプログラムが動かないときにモニターに向かってもっと頑張れって叫んでも意味がないのと同じですね。
まさにその例えがぴったりです。だからこそそのバグを取り除くために必要なのは実践的 IQ と淡々たるセオリーだと彼らは説いているんです。
その実践的 IQ っていうのは具体的にどういうものなんですか。
これは机上の空論ではなくて、リアルタイムで変化する状況下において論理的に最適解を導き出す能力のことですね。
なるほど。動きながら考える力みたいな。
ええ。そしてもう一つの淡々たるセオリー、これは成功も失敗も感情を交えずにただのデータとして扱って冷徹な理論に従って修正していくということです。
淡々たるセオリーですか。これダイエットとか語学の勉強なんかでも全く同じことが言えそうですね。
そうですね、全く同じ構造です。
英語がうまく話せなかった時に、ああ自分には才能がないって落ち込むのは感情論で、彼らに言わせればただのバグってことですよね。
ええ、完全にバグです。
そうじゃなくて、なぜこの単語が出てこなかったのかをデータとして淡々と分析する。そう考えると、彼らはアスリートの脳をまるでプログラマーがコードを書き換えるようにデバッグしようとしているんですね。
ええ、自分自身を完全に客観視するということです。しかしですね、ここで一つの大きな壁が現れるんですよ。
壁ですか。
はい、自分の脳内のバグを取り除いて冷徹な論理を手に入れたとしても、スポーツにおいては予測不可能な他者と対峙しなければなりませんよね。
ああ、相手がいる競技ですもんね。
ええ、これが次のフェーズ、つまり対人戦の哲学に入っていきます。
ここからが私が一番ゾクッとした部分なんですよ。シャトルを追うな、人間を見よ、自責のマインドと三角形の心理戦で勝つバドミントン新境地という言葉なんですけど。
はい、非常にインパクトのある言葉ですよね。
いや、これ言葉のインパクトはすごいんですけど、ちょっと待ってくださいよ。時速300キロ以上で飛んでくるスマッシュがある競技で、シャトルから目を離して人間を見るって、人間の生存本能に完全に逆行していませんか。
まあそう思われるのも無理はないですね。
正直なんか顔面にシャトルが当たりそうで怖いです。
恐怖を感じるのは当然なんですよ。本能は飛んでくる危険なもの、つまりシャトルに注目するように私たちに命じますからね。
ですよね。ボールから目を離すなってよく言われますし。
ええ、しかし彼らがシャトルを追うなというのには明確な理由があるんです。なぜならシャトルが時速300キロで飛んできてから反応したのでは絶対に間に合わないからなんですよ。
あー、なるほど。飛んできてからじゃ遅いんですね。
はい、シャトルばかりを見ているプレイヤーは常に相手の打った結果に対する反応しかできないんです。
完全に後になっちゃうわけだ。
そうです。しかし人間を見ているプレイヤーは相手の肩の角度とか視線、足の踏み込みから予測ができるんですよね。
打たれる前にすでに次の場所へ動けるってことですか。
ええ、そういうことです。そしてここで重要になるのが自責のマインドなんです。
自責のマインド、つまり全ての結果は自分の責任だっていう考え方ですよね。でも相手のスマッシュがすごすぎた場合でも自責なんですか。
そこがポイントなんですよ。相手のショットが良かったと他責にするのは簡単なんですが、それではそこで思考が停止してしまうんです。
ああ、自分にはどうしようもなかったって諦めちゃうわけですね。
ええ、自責のマインドを持つということは、自分が相手にその完璧な体制を作らせてしまったのはなぜかとか、自分のどの動きが相手にそのコースを選ばせたのかと考えることなんです。
なるほど。相手がたまたま良いショットを打ったんじゃなくて、自分が打たせたって考えるんですね。
そうです。自分が相手の行動のトリガーになっていると認識する。この論理的な因果関係を受け入れた初めて、シャトルに一喜一憂するのをやめて、相手の心理と身体を冷静に分析できるようになるんです。
だから、人間を見ようにつながるんですね。自分がどう動けば、相手がどう動くかという、なんていうか、コントローラーを自分が握っている感覚というか。
その感覚こそが、彼らが提唱する三角形の心理戦の核心に触れる部分なんですよ。
その三角形の心理戦、これは一体どういうメカニズムなんですか？
この三角形というのは、自分、相手、そしてコート上の空いている空間の3つの点で構成されるんです。
え、空間が3つ目の点なんですか。
ええ、アマチュアは自分と相手、あるいはシャトルの直線的な線でしかプレーしないんですよ。しかし高度な実践的 IQ を持つプレイヤーは第3の点である空間を使って相手を操作するんです。
空間を使って操作するって、もう少し具体的に教えてもらえますか。
例えば、あなたが意図的にコートの右奥の空いている空間に視線や体の向きを向けたとしますよね。
はい、右奥を見ます。
すると、相手の脳は無意識にその空間を警戒して、ほんの数ミリ、数グラムだけ重心を右奥へとずらすんです。
ああ、つられちゃうんですね。
ええ。その瞬間、あなたは全く逆の方向へ打ち込むわけです。シャトルはこの心理戦が終わった後にただ結果として空間に放り込まれるツールに過ぎないんですよ。
うわあ、恐ろしいですね。物理的な力じゃなくて相手の脳の予測機能を利用してバランスを崩させているんだ。
まさにそういうことです。
なんだかバドミントンが完全にチェスとか将棋みたいな盤上ゲームに聞こえてきましたよ。でも相手の裏をかくという意味ではスポーツにはフェイントっていう華やかな技術がありますよね。
よく見ますね。
観客が一番盛り上がるやつじゃないですか。それなのに彼らはこんな格言を残しているんです。フェイントは弱い人たちからすごいと思われる程度の効果しかない。これいくらなんでも極端すぎませんか。
確かに辛辣な言葉に聞こえますが、ここまでのロジックを理解すれば非常に理にかなっているんですよ。
そうなんですか。
フェイントというのは相手の一瞬の思い込みや反射を利用する表面的なトリックなんですよね。
まあ騙し合いというか。
ええ、確かにシャトルばたりを追っているようなプレイヤーには劇的に効くでしょうし、観客も騙されるので盛り上がります。しかし本当に恐ろしい相手には通用しないんです。
なぜですか。フェイントがうまいイコール技術が高いではないんですか。
真の強者、つまり淡々たるセオリーを持ち、三角形の心理戦であなたの重心や骨格の動きそのものを見ている相手は、ラケットの小手先の動きなんて見ていないんですよ。
あ、ラケットじゃなくてもっと根本的な部分を見ているんですね。
そうです、あなたの身体の軸を見ています。フェイントでラケットの軌道をごまかせても、自分の体重の移動までは完全に隠しきれないからなんです。
なるほど、軸がブレてるからバレちゃうと。
ええ、フェイントに頼るということは相手がシャトルに騙されてくれるレベルの低い相手であるという前提に依存していることになりますからね。
わあ、痛いところを突かれますね。これビジネスの現場でも全く同じことが起きている気がします。
と言いますと、
会議で横文字のバズワードを並べてなんとなく賢そうに見せるプレゼンのフェイントみたいな、それって本質を理解していない人からはすごいって拍手されますけど、本当にその分野を熟しているプロの目には単なるごまかしとして見通されているわけですよね。
ええ、まさにその通りですね。
フェイントで喜んでいるうちはまだまだ三流だと。
そうですね、本質的な強さとは相手を一時的に騙すことではなくて、圧倒的な論理と空間支配によって相手に打つ手がないと悟らせることなんです。
深いですね。
そしてここからがこの資料の最も驚くべき飛躍なんです。彼らはこのコート上の冷徹な論理を日常の人間関係における防衛策へと応用しているんですよ。
はい、ここですよね。話が通じない人の正体を暴く低 IQ な思考パターン5選と人生を激変させる防衛策。バドミントン教室のサイトで突然このタイトルを見たとき目を疑いましたよ。
まあ無理もないですね。
スポーツの話からいきなり人間関係のトラブル解決になるのって、
一見するとジャンルが違うように思えますが、彼らの哲学においては完全に地続きなんですよ。思い出してください、彼らは我流の脳内バグを排除して感情に流されない実践的 IQ を鍛えようとしていましたよね。
はい、パソコンのプログラムみたいに淡々とエラーを修正していく思考法ですよね。
ええ、しかしここで専門家として一つはっきりさせておきたいんですが、この低 IQ という言葉は決して特定の誰かを見下したり政治的社会的な立場を批判するものではないんです。
あ、なるほど、あくまで教室の論理的な防衛論という枠組みなんですね。
そうなんです、コートを一歩出れば現実の社会は感情論とか非論理的なアプローチで溢れていますよね。感情で怒鳴る上司とか、自分の非を認めずに他責にする同僚とか。
確かにそういう表面的なフェイントだけで生きている人いますよね。
ええ、彼らがなぜそういう話が通じない人への防衛策を教えるのか、それは論理的な人間にとって非論理的な感情論に巻き込まれることは、せっかくクリーンに保っている自分の脳内に他人の悪質なウイルス、つまりバグを感染させられるのと同じだからなんです。
なるほど、相手を論破して打ち負かすためじゃなくて、自分の淡々たるセオリーという論理的オペレーティングシステムを守るためのセキュリティソフトの話なんですね。
その通りです、自分の知性を守るための防御なんです。
ではその非論理的な思考パターンを持つ人たちからどうやって身を守れと言っているんでしょうか。
資料の細かなリストこそ見えませんが、ここまでの哲学からそのメカニズムは明白です。防衛策の根幹は徹底した切り離しと環境としての観察なんですよ。
徹底した切り離しですか。
はい、話が通じない相手に出会った時、私たちはつい感情的になって、なぜ分かってくれないんだって相手を変えようとしてしまいますよね。
ええ、分からせようと必死になっちゃいます。
しかしそれは相手の土俵に乗る行為なんです。
つまり相手の不規則な動き、感情に反応してしまっている状態ですね。
ええ、コート上でシャトルばかりを目で追って振り回されているのと同じだってことですか。
まさにその通りです。だから防衛策としては自責のマインドを活用するんですよ。相手が非論理的であるというのは変えられない事実、 単なるデータとして淡々と受け入れるんです。
ああ、相手を変えようとするんじゃなくて。
そうです。その上でそんな相手の近くにポジションを取ってしまっている自分の立ち位置を論理的に修正するんです。相手を説得するのではなく、相手を予測可能な障害物として空間の中に配置し直すんですよ。
すごい。コート上の人間を見るという技術が人間関係における感情的な相手との適切な距離感の測り方に直結しているんですね。
ええ、見事な応用ですよね。
彼らの教えているのはただの自己啓発じゃなくて、自分の知性を守るための盾なんですね。
そうなんです。そしてその防衛の行き着く先、彼らの哲学の究極の到達点とも言えるのが最後に残されたこの格言なんです。キマ自分の物語を語らない、世界と一体になる関係性の成長論。
この言葉は本当に美しいですよね。
ええ、スポーツの指導という枠組みを完全に超越して東洋思想の真髄にまで触れていますよね。自分の物語を語るというのは、つまり私はこんなに頑張っているとか、私はこんなに優秀だっていう自己顕示欲の表れなんです。
SNS でのアピールとか、誰かに認めてもらいたいっていう承認欲求ですよね。
ええ、そしてその自己顕示欲こそが先ほどのフェイントの正体であり、我流のバグの最も大きな温床なんですよ。
自分を大きく見せようとするとバグが生まれちゃうんですか？
そうなんです。自分を大きく見せようとするエネルギーは論理的な観察眼を曇らせます。しかし自然界にある木はどうでしょうか？木は私がこの森で一番素晴らしい木だと主張することは決してありませんよね。
確かに木はただそこにあるだけですね。アピールなんてしません。
ええ、木は声を上げず、ただ静かに根を張り、日光の差す方向へ枝を伸ばします。土壌の栄養、風の向き、太陽の光、そういった周辺の環境、つまり世界との関係性の中で淡々と自分の形を変えながら成長していくんですよ。
自己顕示欲を完全に捨て去って外部環境のデータに合わせて自分を最適化するんですね。
ええ、これこそが彼らが淡々たるセオリーの果てに見出した最強の成長モデルなのだと推測できます。
まさかたまたま見つけたバドミントン教室の404エラーページから自己顕示欲を捨てて世界と調和する樹木の悟りにまでたどり着くなんて夢にも思いませんでした。
本当に予想外の深い展開になりましたね。
聞いているあなたも毎日の生活の中で誰かに自分を評価してもらおうと必死に自分の物語を大声で語りすぎていませんか？それをやめて、ただ環境に適応し静かに深く根を張る木になる、ものすごく深いパラダイムシフトですよね。
技術を磨くという表面的な行為の奥底に、自分のエゴという最大のバグを消し去って、純粋な論理と環境への適応だけを残す、これほどストイックで洗練された精神修練の場が地域のスポーツ教室として存在しているという事実自体が、私たちに多くのインスピレーションを与えてくれます。
本当にそうです。さあ、この思考の旅もそろそろ終わりに近づいてきました。今回はたった一つのエラーページからフェニックス愛知という教室が持つ驚くべき哲学を解き明かしてきました。
ええ、非常に密度の濃い内容でしたね。
はい、我流の脳内バグの排除から始まり、視線をシャトルから人間へと移す三角形の心理戦、フェイントという小手先の罠への警告、そして非論理的な世界から知性を守る防衛策を経て、最後は自分の物語を語らない木になるという境地に至りました。
リスナーのあなたが今後何か新しいスキルを身につけようとするとき、あるいは職場で理不尽な人間関係に直面したとき、この感情を排して淡々たるセオリーに従うという姿勢や、相手を変えようとするのではなく環境として観察するというマインドセットは、信じられないほど強力な武器になるはずです。
全く同感です。では最後に、今日学んだことを通してあなたに一つの問いを残したいと思います。今日の資料にあったフェイントは弱い人を感心させるだけのものという言葉と、木は自分の物語を語らないという言葉、この2つを掛け合わせてみてください。
はい、
もし私たちが日常で良かれと思ってやっている行動、例えば SNS での発信や会議での気のいいた発言、誰かに嫌われないための愛想笑いでさえも、その多くが他人の目を気にしただけのフェイントや自分の物語を語るための伝出に過ぎないとしたらどうでしょうか？
ドキリとする問いですね。
あなたが明日誰の評価も気にせず、ただ静かに世界と一体となって成長する一本の木になるために、今日あなたはどのフェイントを捨てるべきでしょうか？ぜひじっくりと考えてみてください。